の線を出さないようにストーンとした着方で、どんなに気温が上がっても絶対半袖は着ません。みんな長いスカートに長いブラウス、肌を見せてはならないという宗教の教えがありますので、洋服屋さんに行ってもですね、長いスカートしか売ってませんし、ノースリーブとかね、半袖っていうのは着れませんので、結局洋服屋さんに行ってもね、売ってないんです。まあ、若い方がね、行かれるところは売ってますけど、普通のところっていうのも長袖、長ズボン、長いスカート、これがイスラムの方の洋服の着方ということになります。それでは今から博物館です。待望の黄金のマスク、黄金の棺、今から見ていただきます。断食もね、7歳からしないといけません。で、コーランの本によると7歳からベールをかぶらせろというふうに書いてますので、6歳まではね、なんとか許されるようです。あるいはご両親によってはやっぱりね、ちょっとかわいそうなんで、いずれはかぶらないといけない時期が来るから18歳までは好きにさせとこうっていうご両親もいらっしゃいますけど、ね、高校生になってからもう絶対かぶれという、まあ、ご本人たちがね、もうそういう意識になりますので、かぶりますというふうにご両親には言うみたいですよね。ただもう経験な方は7歳からかぶって学校に行かれますので、6歳までは一応宗教上断食もしなくていいことになってますけど、7歳からは。ただ学校の授業も平常に行われます。先生も通常通り授業しますので、食べたり飲めない、その中で授業というのはね、ちょっと過酷なものがあります。今日は博物館、ミイラ室2つ入ります。ガイドブックには出ておりませんので、新しくオープンしたばっかりの、ミイラ室の方にも入っていただきます。で、昨日渡辺さんからご案内がありました通り、サウナ状態の博物館になっていると思いますので、うちは扇子、何か仰がれるものあった方がいいと思います。湿気でもうムンムン状態です。たくさんの方がお見えになっていらっしゃいますので、暑いと思います。ただし、ツタンカーメンのお部屋といくつかのお部屋はエアコンがガンガンに効いてますので、ところどころ汗を引かせるためにそういうところにちょっと入っていただこうかなと思いますので、出るとまた汗だらーです。なぜかというと10万点並んでてエアコンを入れる余裕がないんですね。多分これ相当なお金がかかるということで、で、実は今度新しい博物館が出来上がることになりました。皆さんが初日に泊まったホテルの真ん前に、建てることになりましたので、2010年完成です。もう基礎工事が始まりましたので、デザインはイタリアの建築家のデザインが起用です。それから内装は全部日本がやることになりましたので、コンピューターとか、あと多分カフェテリアができると思うんですけど、多分ね、世界一大きい博物館が出来上がるそうです。で、ツタンカーメンのものをどうするんだろうということだったんですけど、動かせませんので、ツタンカーメンのものが動かすともう破損だそうです。だからツタンカーメンはこの古い博物館に置いて、地下室にあるものを、全部新しい博物館にどうも移動するんじゃないかという、かなりね、大きい博物館になるそうです。今から行く博物館だけでも10万点並んでますので、これ地下室にあるものを出したら世界ナンバーワンと言われております。新しい博物館がまもなく2010年に、完成という。ミイラ室、今日ミイラ見ていただくとね、本当に寝てますかっていうぐらい穏やかな顔なんですが、当時の平均寿命は34歳です。古代エジプトの人たちはだいたい34歳で亡くなっていたということ。でもラムセスだけは96です。今日96歳のミイラが寝てますので、綺麗なミイラですね。なんかこう肩を揺すると起きてきそうな、穏やかなミイラが寝てますので、ラムセス2世、ミイラの状態で身長が172センチです。生きてればきっと176言ってたんじゃないかっていう長身。まともな歯は4本しかなかったそうです。歯茎に穴が開いてますから、重度の歯槽膿漏だったようです。歯は摩耗してます。でも96という年齢を考えると、歯の摩耗も仕方がないかなという。髪の毛は綺麗な赤毛です。染めていたようです、どうも。 それから鼻は強烈なわし鼻、腰は重度の神経痛とリウマチだそうです。足の指の間から動脈硬化症の反応が出ましたので、晩年はかなり苦痛にあえていたという、腰に手を当てて足を引きずるように歩いてた、多分そんな光景なんじゃないかと一説には言われているそうです。お父さんのミイラも息子のミイラも公開です。3人一緒に寝てますので、本当は3人が会うことは決してありえなかったことですから、ミイラ室で多分夜会話してんじゃないかってよく博物館の人が言ってますけど、今日はそのミイラを、ね、見ていただきます。で、黄金のマスク、18金の11キロ、ツタンカーメンが顔にかぶってたマスクです。これももう海外旅行に行くことはできなくなりましたので、もう誰にも貸さないそうです。今日は特別室に佇んでますので、そちらも合わせて見ていただきます。で、カメラとビデオの撮影ができません。お庭の撮影は大丈夫です。カメラビデオは中に入るときに私がお預かりして警察官に預けます。観光が終わった後皆さんにお返ししますので、お庭を自由に撮っていただきたいと思います。
ツタンカーメン
やってました ね、 やってましたね。
スペシャルをしてたんだ、うん、
ちなみにこの博物館2階、全部ツタンカーメンの品物です。よくこれだけがあの墓に入ってたなっていうぐらい、これじゃあ10年かかったっていう、運び出すのに10年というのもうなずけるというですね、博物館です。でもとにかく金がいっぱいあっちこっちにこうギラギラ、ツタンカーメンがよくこんな金を持ってたなという。で、ある雑誌によると50メーターのプールの何十個分の金じゃないかっていうふうに書いてた本がありますけどね。ただそれはもうあくまで憶測だと思うんですが、黄金の玉座でさえツタンカーメンが座ってた椅子があるんですけど、金のキロ数が測定できませんとなってます。コンピューターでもね、測定できないそうです。アンノンという表示になってます。というのが本体がね、木なんです。木に金を巻きつけてる黄金の椅子なので測定がちょっと不可能だという。ある学生さんによると50キロという方もいらっしゃれば、もっといってるんじゃないかという方もいらっしゃいますが、キラキラキラキラ輝いてますので、今日見ていただきます。では本当はカメラビデオも昔撮れたんですけど、あんまり皆さんがフラッシュをバチバチ焚かれますので、かなりねちょっと傷んできてるということで、政府が怒ってしまって一切もうカメラビデオは禁止ということになりましたので、後ほどご案内します博物館の本屋さんに日本語の本も売ってます。あらゆるものがありますので、ご希望の方は余ってるエジプトポンド先に使っていただくような感じでお買い物ですね。日本語の本はねここしか売ってません。カイロ考古学博物館という本がやりますので、後ほどご覧ください。この右手、赤レンガの建物が日本小児科病院です。日本政府が建ててくれた病院がこの右です。10歳以下の子どもさんしか面倒を見ないことになってます。この国は11歳から大人に入りますので普通の病院に回されます。あの右手、今赤ちゃん抱えてるお母様もこの今多分右手の病院にかかったんだと思いますね。あの日本人のお医者さんが2人か3人、あと看護婦、看護師、在家さんの援助で今あの日本人の方がいっぱいいらっしゃって朝から並んでいただきます。中にはアフリカから来てる患者さんがいらっしゃるんだそうですけども、1年先まで手術がいっぱいです。もう予約がパンパンですね。あの奇形で生まれてきてる子どもさんとか、お母さんがあの妊娠中に薬を飲んでその影響がある子どもさんだとか、全員ここに子どもさんが来ます。ただし条件が一つあります。患者さんの数が多すぎるので入り口で500ポンド受付金を払っていただきます。1万円です。で、これを払わないと診察券がもらえません。そのくらい患者が多いんです。 で、これを払った人から順番に診察券を与えます。でもお金は出てくるときに返してくれます。政府が面倒を見てますので。日本小児科病院、その前を今通過しているところです。この左がフランス系の病院ですね。受付券が相当いるという病院なんですけど、専門医が、ね、いっぱいいますので、まあ、料金は高くても、見ていただきましょうかということで。だから11歳からなるとこの左の病院に回されるんですね。あちらの病院にお願いしますというふうに。この右手がね、ペット屋さんです、唯一の。まもなくこれから先、日本でいうと丸の内にあたります。ビジネス街と呼ばれているところで警察官の数が非常に多くなる一角、そこに博物館があります。この左の奥がアメリカ大使館、イギリス大使館、日本大使館、それから日本大使、あらゆる世界の主要国の、大使館がありますので、警察官が24時間体制で、警備に当たっております。それから内務省、まもなくちょっと正面に出てくるんですけど、エジプトの内務省も正面にありますので、ビジネス街と言われてます。その正面がカイロ博物館になります。ちなみにこの右の奥に宮殿があります。パレスと呼ばれているところがあって、大統領は毎日この右の奥の執務室に出勤です。小泉首相がお見えになった時は仲がいいみたいですから、官邸の方で記者会見があったんで、会談があったんですけど、この右の奥がいわゆる晩餐会、記者会見だとかお食事会をするのはこの右の奥にあります宮殿になります。パレスと呼ばれているところがあるんですが、いわゆる迎賓館のようなところです。だから余計警察官の数が多いですね。まもなくこの左が日本大使館です。日本大使館が入っているビル、ちょうど今左です。これの、7階が日本大使館です。だから警察官が、ね、非常に多い。入るときは ID カードがないと入れません。ここ左は銀行の本社です。そしてこの左がエジプトの内務省、文部省、保健省、それから厚生省、全部この左のビルに入ってますので、皆さんがパスポートをなくすとここの左にお世話になることになります。左の正面、赤い建物がカイロ博物館です。この左がタハリール広場といって、タハリールっていうのは解放するという意味 市民に解放された広場で、昔イギリスとフランスの 支配下に置かれていた時代がありましたので、その時は全部フランス語の名前だったんですね。あとはもう英語の名前。ところが亡くなりましたナセルとサダトの時代に、サダトの時代ですね、まあ、あのイギリスとかフランスの名前は見たくもないっていうので全部アラビア語に変えてしまえということで、タハリール、解放された広場というふうに、だからガイドブックを開けると全部改名しましたので、7月26日通りだとか10月6日橋、10月6日通りっていうふうに全部後々に変えた名前です。イヤホンを首から下げてご準備をお願いします。手荷物検査がありますので、手荷物検査が終わるまではスイッチを入れないでいただいて、オフの状態でお願いします。駐車場が右手、拡張工事に入っておりますので、運転手さんのイブラヒムさんは皆さんをお迎えに行くのは約2時間後ぐらいになります。カメラ、ビデオ、貴重品などをお持ちいただきます。それ以外のお買い上げいただいたお土産などいらないものはバスの中に置いていただきますように。駐車場がありませんので、運転手さんが迎えに来るのは約2時間後ぐらいになります。